詩編の119編、それの113からですね、113から2つの区切り、136までということです。ここで、この賛美にもですね、今用いた主が私の隠れ家であるということですね。今の賛美、主よあなたは私の隠れ家、でこういうことは、この詩を作った人、昔の人の魂の経験であったんですね。隠れる場所がある、逃れの場、隠れの場があるということで、これは他にもですね、出てくるのですが、この、もう一つのところもここと一緒にですね、覚えておいたらいいと思いますが、これは詩編の32に出てきますね。32、詩編の32に出てきますから、その今の歌は直接的にはそこから取っているわけなんですね。863ページのところですね。863ページにありますね。その上の段の真ん中辺の7節にあります。あなたは私の隠れ家だと、苦難から守ってくださる方で、救いの喜びを持って私を囲んでくださるという、この32編33編はよく見たですね、よく読まれる詩ですね。悪が囲むのでなくてですね、喜びを持って囲んでくださるっていうようなことがですね、この最後にももう一回出てくるということで、実節にも出てくるわけですね。慈しみで囲まれるというのか、とってもこれは素晴らしいことだと思いますが、これは神様は霊的なお方で、どこにでもおるんであったら、私たちが霊的にですね、非常に鋭くなるほどですね、神様がどこにでもおってくださるから、神様はそういうふうに至るところでおるから、私たちをですね、慈しみ、神様は慈しみ愛でもあるから、神様の慈しみで取り囲んでくださっているというふうに実際に感じることもできるというわけですね。こういう詩を作った人たちは、そういう霊的に鋭い人だったものだから、実際にこういうふうに囲んでくださっているのを感じたというわけですね。隠れ家でもある、取り囲んでくださるお方でもあると、神様はいろいろなこのご性質をこういうふうに書いてあるということです。で、今日のところもそういうこととよく似た言葉遣いになっているわけですね。これは隠れる場所があるということですね。これは隠れるということは直接攻撃をされる、何かのことでですね、例えば自分が失敗をしたと、あるいは罪を犯してしまった、みんなから攻撃をされるというわけですね。そうしたらもう隠れる場所がない、心の霊的な心の隠れ場所がないとなるとですね、非常に苦しくなって、もう生きていられなくなるということもあるというわけですね。そういうことで、私たちもですね、隠れる場がないと、いつもいつもですね、攻撃、あるいは、睨まれたりですね、睨まれたり、そういう攻撃的な目でいつもこう見られると、本当にもう耐え難いということになりますが、隠れ家を持っている人はですね、そういうところでも大丈夫だということになりますね。それに隠れ家ということは、何らかの激しい攻撃にさらされるという、悪意とかですね、抽象、悪意、攻撃ですね、そういうことをいっぱい受けてですね、そして隠れがなかったらもう耐えられないということになりますね。そういうふうにこの聖書では神様のことをいろいろなですね、こう言葉で例えてですね、神様のいろいろなご性質をいろいろな言葉で表現している。それは神様についての経験が非常にたくさんあるということをこういうふうに表しているわけですね。で、神様の次の私の、盾になるっていうのはどういうことかといえば、これはですね、神様は私の盾なんだっていう、これはですね、悪いやはりですね、攻撃を盾っていうのを跳ね返してくださるとこう聞いてます。 ですね。そういうことでこの盾っていうのもよく現れる言葉ですね。現代のクリスチャンもあんまり神様は私の盾だなんてあんまり言わないかもしれないけれども、いつも何らかの攻撃にさらされとったらですね、それを跳ね返してくださる、矢が飛んできてもですね、悪意とか抽象、そういうさまざまな言葉が、あるいは突然の悪い運命のようなものですね、悪い運命のようなものが来てもですね、それを跳ね返して守ってくださるという、そういう意味で盾と言っているわけです。それからもう一つですね、ここでこの詩でも前のところでもあったのですが、こう繰り返し出てくるのはですね、この114の後半のところで御言葉を待ち望むっていう言葉があります。待ち望むっていうのはどうしてかというと、119にあるように、119節、これは愛してるからこそ待ち望むのであってですね、これは人間関係でもそうだと思いますね。嫌いな人って待ち望んだりしないと思うんですね。そういうことで、待ち望むっていうのはそこに愛してるからだということで、御言葉を愛してるからこそ待ち望む、そういうことでつながっているわけですね。でその下の段にももう一度ありますね。127節にも、ここのところもですね、賛美にもなっている言葉ですね。127節、戒まといっても掟といってもみんな同じで、前から言っている律法といっても神の言葉ということで、私たちがどんな高価なものや、この世の見える見える一番価値あるようなものですね、目に見える、それよりもさらにですね、神様の言葉を愛しているっていう、そういうようにですね、この御言葉への愛っていうものがこの詩編にたくさん、刻み込まれてあるのがわかります。これはですね、御言葉を知ってるということと、その御言葉を愛してるというのから別ですよね。これも何でもそうで、いろんな人間の名前を知ってるということとですね、人、例えば学校でも先生、会社でもたくさんの人、会社員、あるいは生徒、名前を知っていても愛しているとは全く別の問題であるので、聖書の言葉を知っている。だけど神の言葉を愛してはいないということも、これもいっぱいあって、すでにクリスチャンになっている人でもですね、これは信仰を持ってですね、30年40年だったら毎日曜日聞いているから、だんだんとしたら知識はまあ増えるけれども、愛も従って増えるかというとそうとはないですよね。神様のことはほんのわずかだ、信仰を持ったすぐであっても、その神のことは本当に良いと思って愛している場合があるし、信仰まで50年もあってですね、もう知ってる知ってるとか言ってですね、愛はまるでないということにもなる人もおるわけです。そういうふうにこの、愛っていうのはなかなか非常にこうデリケート、繊細ですね、繊細なものがあって、ちょっとこう油断してたらもう愛は消えるということですね。知識はそんなに消えないと、ずっとですね、蓄積したら技術とか知識と、それはそのままかなり持っているわけですけど、愛は思いますが、もう本当にこの微妙なもので、すぐになんか消えたりですね、変わってしまったり憎しみになったりですね、そういうものにあるんですよね。そういうふうに絶えず生きて働くっていう、生きていないと、目を覚ましていないと、この何に対してでもですね、本当の愛っていうのをすぐに教えてしまうということです。そういうふうに、このように金に勝り、純金に勝って神様の言葉、御言葉を愛しているということができるっていうのは、いつもですね、心がフレッシュ、新鮮でなければこういう気持ちには続かないと思うんですね。そういう意味で私たちもこの御言葉を単に知るんじゃなくて愛するという気持ちですね、それがいつもこの世に新しくされるということを思うわけです。 それは新約聖書でもですね、日々新しくされるという言葉がありますよね。日々新しくされるということはですね、いつもそういった新鮮なフレッシュな気持ちということですね。そういう気持ちでなかったこの愛っていうものは、できに死んでしまうというわけですね。そういうことで、この詩はですね、非常にこの神様の言葉を愛していたからこそ、これだけたくさんの言葉、神の言葉についてたくさん書いていくことができた。泉から溢れるようにですね、神の言葉に対して、ついついと言葉溢れてきたんですね。でも愛っていうものがなかったら、こう溢れるような心ではないわけです。何でも自然でもですね、音楽でも文学でもですね、人間に対してでもですね、どんなことでもですね、愛っていうものが豊かにあるほど心が溢れているっていうことなんですよね。愛がない、全く死んだ心は非常に心が固くなってですね、錆びついたようになるということになると思います。こういうこのことで、前の時に学んだところにも実はあったわけですね。ですね、前のところ97のところ、今119編の97節ですね。少し前のところ。119編の97節です。これもですね、こういうふうに、御言葉を非常に愛しているからこそ、絶え間なくその心を注いでいるっていうことがあったようにですね。ここもそういうことと同じで、ずっとそういうふうに御言葉に対する愛を私たちに示しておるということです。それから次のところですね、次の3つ目の項目のところですが、ここであなたの御言葉は驚くべきという言葉がありますね。驚くべきものだっていう、ここもですね、この神様の言葉にこう新鮮な新しい気持ちがなかったらですね、驚くべき、驚きやいうことはですね、大体もあんまりなくなるわけですね。大体この何でもですそうですけど、脅威、驚きの心っていうものはなくなったら、人間は終わりだっていうことを言ったりしますけども、驚きっていうことは感動っていうことは同じことですよね。驚くぐらいの感動、感動があるってことはこの驚いてるからですよね。素晴らしさ、美しさとかですね、香りの良さとか優しさとか愛とか、いろんなことに関して驚く、これは感動がなければ驚かないし、驚かなければ感動もないということです。神様の御言葉に対していつも新鮮な感動を持って驚くという、驚くべきものだという気持ちですね。そういうことがここで言われている。それから次の言葉ですね、130の言葉はしばしばこれも引用される言葉です。はい、それで130節、御言葉が開かれると光が差し出るっていう、この言い方でですね、 御言葉ってものもこれで、閉じられている。まあ何でもそうですね、人間の心も閉じられている、ほとんどそうですね。私たちの頭の中も閉じられている、心も閉じられている。こういう自然とかですね、科学の世界でも文学でも芸術でもみんな周りが閉じられているので、教育によって少しでも開こうとしているということではある。無知妄埋を開くということもありますが、特にこの日本人はですね、神様の言葉がこの民族全体としてこう閉じられてしまっている。他にこの、まあ、いつも言って日本の近辺、どの国よりもはるかにですね、この御言葉、神の言葉に対しては閉じられておるということなんですね。まあ、そういうことで、開かれるということで、私たちのさまざまな努力は常に何かを開いてほしいということですね。で、まあ、一番この私たちに深いこの関わりのある心、一人一人の私たちの心も閉じられてしまったらですね、誰がどんな人もこじ開けようと開かない、いや引きこもりということになってしまう場合もあるし、大人になってもですね、どんなにしても誰が言っても家族が言ってもどんなにしても心を開かなくなるということも、これもたくさんあると思うんですね。まあ、たくさんあるうつ病とかいう、あるいは心のその他のさまざまな病気も何らかの意味でですね、心が硬くなってしまって開けられなくなったと、自分も開けないと、もう閉じたままでですね、まあ、そういう状態ということになると思うんですね。誰か何か言われても、いやそれ言われても自分受け付けないということで、しまってしまうということがあると思うんですね。で、まあ、これはですね、自然に対してもそうですね。自然の世界ってもうほとんど閉じられてる人もたくさんおって、仕事が忙しいとか言ってですね、星なんか見たことがない。私も数年前にそういう、最近何年間もですね、夜の星は見たことなかったとか言った人がおって、びっくりしたことありますが、私はもうほとんどですね、晴れてたらいつもこう外に出て夜でも見るからですね、何年もですね、星を見たことはないってどんなことなのかと思ったですが、まあ、そういうことをですね、まあ、人によってはですね、本当にこの星の世界が全く閉じられているということがあるし、またですね、こういう身近な野草、こういうふうな野草も全くこの関心がない、すなわち見る気もないっていうことは、やっぱりこういう世界に心が閉じられているということなんですね。聖書だけでなく、いろんなことに対してそのやっぱり私たちはこの絶えず開いていかないと、でだんだん都市がいるということは、一つ一つ何か閉じられていくということなんですね。外行って活動してた、旅行してた、スポーツしてた、であるいは音楽を聴いてた、だんだん耳が聞こえなくなって体がなくて、そっちも行かない、まあ、そういうことで、まあ、だんだんと心が閉じられていくということもまたあるというわけですね。でこれは魔法意味です。生理的にもですね、この脳が萎縮してしまって、もう考えることもできなくなって、脳の働きまで閉じられていくと、まあ、そういうだんだんとですね、そういうになっていく、けれどもですね、この御言葉に対してはですね、ずっとあるところはずっと開かれたままであることができる。ここのソマトモさんもそうだったんですね。年が102歳で召されたけど、召される少し前、2週間ぐらい前にも言ってお話もしましたけど、確かにある部分はですね、もうこの前に来ったトヨタさんを連れてですね、もう死ぬかもわからないからちょっと行って、少し待っとこうって言って私をここに連れて行ったんですね。その時にお伺いがあって、そういうふうに、キリスト教の本をあんたも読んでみなさいとか言って、トヨタさんにだから亡くなる最後まで勧めていたという、これが2週間前でもですね、他の人に勧めようという気持ちがずっとあったわけですよね。まあ、そういうようなことで、まあ、元気いっぱいの人で他の人この良い本だからって言って勧めること全くしないとしたことない人もおるかもしれないから、まあ、そういうふうにずっとですね、絶えずですね、良いものを他の人に紹介しようと進めようと、こうそういうある部分はですね、心が絶えず開かれておったと、柔らかかったということなんですね。まあ、そういうように、 御言葉を開かれた神様の光が差してくると、そして本当の理解ができるようになるということなんですね。このキリスト教っていうものはですね、一番根本の十字架ということの意味、これは十字架がもう一番大切だからキリスト教の象徴になっているわけですね。十字架ってのは何なのか、これは私たちの心の一番深い問題である、正しいことができないと、考えても行動もできないと、愛がないとかいう、あるいは正義がない、勇気もない、ないないですよ、まあ、そういうことだったら本当に最後は突き詰めていったら裁かれてしまうだろう、あるいはほんま滅んで消えてしまうだろうというのに、それをみんな身代わりになって十字架にかかって死んでくださったから、それを信じただけでも重なるほどの罪というものはないのと同じなんだと清めてくださったという、そういうふうに、このお金とか経済とかスポーツとか芸とかいうものは違って、心の一番奥の奥の問題の解決の印として十字架がある。もうこれも十字架を言うことに心が開かれないと全くわからないですね。罪を言うことはないとかですね、許しがあるはずないとか、そういうふうにわからないし、死んだものが生き返る、死を超えるものなんかあるはずがないとか言ってですね、復活ということにもほとんどの日本人は閉じられている。キリスト教の根本的な真理は特に日本人には全面的に閉じられてしまっているからですね。不思議なほど他の周りの国々とは違っておるというわけですね。まあ、そういうことでこの御言葉が開かれてほしいというのが、まあ、既に知らされたものの大きな願いであるわけですね。それから次はそういうふうにですね、この御言葉っていうものの世界が非常に大きくて深いから、深くして広いから私は求めますっていうことでですね、131、口を大きく開いて、これは霊的な口ですよね。普通の口を開けたらかって御言葉入るはずがないわけであってですね、霊的に口を心を大きく開いてというのをこういう表現でしているわけですよね。これはちょうどツバメとかですね、鳥類がですね、ひなの時には本当に口を大きく開けて、鳥がですね、ひながお母さんが餌を持ってくるのもあって口を大きく開けている、まあ、そういうところがこれ使った例えだと思いますね。本当にこう見たらですね、口をものすごく開けて必死になって求めているという、まあ、そういうようなこうイメージがここであるんですね。口を大きく開けても必死に求めているのですという、まあ、そういうふうに求めておれば、戒め御言葉を下に求める、御言葉が受けられる、あるいは神様の国の真理が受けられると、求める心がない場合はこれは与えられないと、これは求めをそうすれば与えられるということで、まあ、これは当然といえば当然ですよね。求める気持ちがなかったら与えられないし、そういうことで御言葉への愛、求め、光が差してくる、そういう意味で聖書の言葉はいっぱいその光が満ちておるんだけど、いっぱい、まあ、無数のですね、無数のこの小部屋、部屋があって、みんな閉じられて、それ一つ一つ開いて、開かれてというです、ね、聖なる霊が豊かにこう与えられるほど、そういうたくさんの小さな部屋のようなものを次々開いて、見えてくる光が差してくるということだと思いますね。で、このいつも読んでるヒルティも言っていますが、いくら読んでも読んでも読み飽きることがない本は、唯一の本がこの聖書だっていう、非常に不思議な本。他の本はどんなに有名な本でもですね、あんまりたくさん読んだらもうあんまりちょっと読み切らなくなるのに、聖書ってもう生涯読んでももう飽きたということがない。これはどうしてか、次々やっぱり読むたびに何かが開かれるっていう気持ちがするわけなんですね。 そういう意味でですね、何かが開かれて光が少しでも感じる、だからもう飽きたということはないというわけです。それからその御言葉の光、ことが開けるようにってこの願いだし、また最後の方にある直接神様からの光が来るように、心が暗い、自分の心が暗くなったりですね、なんか固まったりすることは誰でもよくあると思うんですね。憂鬱、非常に憂鬱になる、もう心がですね、重苦しいって仕方がない、そういう時に神様光を直接くださいというような気持ちっていうのもですね、これも誰でもよくあることですと思います。それがまあこの終わりの135、御顔の光、神様の光を私の上に輝かせてください。で特にですね、御顔って言って、まあ、神様を生きた人間、人格的な存在として見てるからですよね。まあ、霊的に敏感な人は神様の御顔が見えるような気がする、あるいは厳しい、あるいは励ますような御顔、あるいは悲しんでおられるような御顔ですね。まあ、そういうふうになんとなくですね、神様の御顔が見える、感じられる、見えるような気がする。まあ、そういうことをですね、それでこの御顔の光、神様の御顔、こちらを向いてですね、光を与えてくださいと。そっぽ向くんではなくてということなんですね。まあ、そういうふうに非常に具体的にありありとですね、現代の私たちはあんまりこういうふうに神様あなたの御顔を向けて光を輝かせてくださいと、あんまり神様の御顔とあんまり言葉を使わないということが多いかもしれませんが、旧約の時にはこういうことをよくですね、使ってたわけです。でこの御顔の光を輝かせてください、これは他にもいくつもいくつも出てくる言葉遣いで、前にもだからこれ賛美でも歌いましたが、民数記の6、民数記の6っていうところを見たらですね、これよく出てくるところです。ですね、221ページです。旧約聖書、24から26のところですね。ここのところは特によく持ち出されると思いますね。祈りの言葉としてここだけよく使われます。主があなたを祝福してあなたを守れるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、光を照らし、恵みを与えてください。主が御顔をってよく出てきますね。御顔をあなたに向けて平安、シャロームを与えてくださいますようにという、祝福の祈りですね。これも一種の祝祷としてですね、昔から用いられたわけです。祝福の祈りで、これは誰に対してでもいつでも祈ることができる祈りですね。こういう祈りは誰に対してもいつでも祈ることができる、こういうふうに祝福の祈りっていうのを御顔を向けて光を輝かせてくださいということであったわけです。それでは元のところですね、初めの場所に変わって最後の、今日の最後のところですが、今日の最後のところは、私の目は川のように涙を流している。どうしてかって言ったら、自分が誰かが言われて悲しいのかっていうと、そうでなくってですね、人々が神様のことを守ろうとしない、神様のことを退けているからだという、そういうことで非常に悲しみを覚える。これ自分中心の悲しみではなくて、神様の言葉、神様が中心だ、ね、悲しみでもそういう悲しみもあるということです。 人々が神の言葉を守らないから人々を見捨てるとかですね、軽蔑したりするのではなくて深い悲しみを持ってみる、どうかあの人たちがですね神様のことを大切にしますようにという意味でですね、悲しみながら祈りの気持ちを持ってみるというわけですね。これも神様のことを非常に愛するがゆえにですね、一番大事だとこの人は分かっている、それを軽視するからこのように、悲しみを持ってみるのですと、そういったことがこの詩に書かれています。はい、それではこの詩編の119の今日のところはそれだけにしておきます。